本日は共に主イエスキリストのよみがえりを祝う礼拝を告げることを許され感謝をいたします。ヨハネによる福音書11章17節以下の御言葉に聞いてまいります。主イエスは11章25、26節でお世話になります。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。私は命であると主イエスはおっしゃいます。命とは何でしょうか。私たちは命というものをどのように捉えているんでしょうか。私たちが聖書から知らされる一つの大きな理解、これは命の問題というのは愛の問題に他ならないということであります。この箇所で主イエスは一人の人を、マルタとマリアの兄弟ラザロを墓から蘇らせておられます。聖書のこのような記事を読みますと、直ちにいわゆる科学的な疑問というものが立てられるということがあります。死者が復活するなどということがあり得るのか。この科学の時代にそのようなことを信じるのは愚かなことではないか。これは現代人だけではないわけです。聖書の時代にも死者の復活のことを聞いて、これを語る者を嘲笑いながらその場を立ち去っていた者たちがあったわけです。これは復活の信仰そのものに関わることであります。今朝は世界中の教会が主イエスの復活を祝っております。そして教会の暦の上でもイースターは最も大切な記念日であります。そして復活の信仰こそキリスト教信仰における土台、基礎とも言うべき最も大切なものであります。使徒パウロはコリント第一書の15章で、もしキリストが復活されなかったのなら教会が福音を述べ伝えることも無駄である、人がキリストを信じて生きることも無駄である、このように言っています。つまり復活の信仰が抜け落ちてしまったならキリスト教信仰そのものはその一切が無意味になるということです。世の人々が復活ということを聞いたなら、キリスト教では復活などという非合理的な非科学的なことを本気で信じているのか、そう驚くということがあるかもしれません。その意味では確かにキリスト教の信仰というのは現代人が驚きつまずくような非合理的な事柄を土台にしているわけです。そして教会はそのようなことに命をかけて2000年の間歩み続けてきたわけです。そのことについては今朝は深入りをいたしません。ただ確かめておきたいことがあります。死者を蘇らせる、これは神の御業です。神様が起こされた御業です。ですからこれはこの世の自然法則や合理性ということでは捉えきれないことであって、この世の常識を超えていることであって、神様の領域ということを見ること、その目が与えられなければ、神様の領域に踏み込むということがなければ、いつまでたってもわからないことであります。神を見る眼差しを与えられて、聖霊の導きを与えられて、初めて理解されることなのです。もう一つのことであります。神は愛である。これは神の愛によってなされる御業である。そのことを聖書に即してしっかりと理解をしなければならないのです。主イエスはここで墓から呼び戻されたラザロという人を愛しておられ、マルタとマリアの姉妹も彼女らの兄弟ラザロを愛していました。 そしてラザロの死の知らせを聞いて集まってきた人々もラザロを愛しておりました。そして主イエスご自身もラザロを愛しておられた。11章3節にこうあります。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられるものが病気なのですと言わせた。ラザロを愛していたからこそ、マルタもマリアも、またここに集まってきた人々も深い悲しみと嘆きの中にあったわけです。そして主イエスご自身もラザロの死を深く悲しまれたのです。そして主は涙を流された。11章35-36節、イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。そして43節44節、こう言ってからラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々に、ほどいてやって行かせなさいと言われた。このように主イエスはラザロを墓から呼び戻されました。死から命へとよみがえらされた。繰り返します。これは神のなさったことであって、主イエスはラザロを愛しておられました。愛しておられたからこそラザロを死なせたもの、つまり彼から生きる喜びを奪っていったものに対する憤りをお示しになった。涙と共に深く憤られた。そして墓に向かって叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。後でまた触れると思いますけれども、ここには戦いがあるのです。それは死を相手とする戦いです。そして愛の戦いです。愛の神が人間のために戦ってくださる戦い。主イエスはこれに勝利をされました。ラザロの復活はその証として、また先取りとして起こったことです。と言いますのは、この後主イエスご自身が復活されるのです。十字架に死んで3日目に復活されるのです。そのことを祝うのがイースターです。これは神様の勝利、人を苦しめ悲しませ死なせる者に対する神の勝利を鮮やかに表していることです。そして主イエスはラザロをよみがえらされただけではありません。ご自分を信じる者たち、私たちをもよみがえらせてください。その愛をもって死の支配から解き放って、墓からよみがえらせてください。人は一度は、死とはどういうことか、死んだらどうなるのか、死というものに対する解決はあるのか、そのように問わないわけにはいかないと思います。その答えがここにあります。神は私たちの死を命に変えてくださいました。ラザロを墓からよみがえらされたように、私たちをも死の鎖から解き放ってください。私は命であると主イエスは仰せています。これはどういうことでしょうか。このお方こそ命であられる。命そのものであられる。そしてこのお方のもとにこそ人間が誠に生きるべき命がある。命とは何か、このことを私たちはこの方のもとで知るのです。そして人が身をもって生きるべき本来の命に、私たちはこの方のもとで立ち返らされるのです。さらに、私は復活であると主は仰せになる。つまり主イエスの命は復活の命、よみがえりの命です。そのことは、私たちが生きるべき本当の命は、このお方が、主イエスが十字架に死なれたことと、そして3日目によみがえられたこと、 によってもたらされた命であるのだということを意味しているのです。聖書の語る復活、あるいは永遠の命とはどういうことであるのか、それは私たちのこの地上の生活がそのまま延長されて再現もなく続いていくというようなことではないのです。この記事にあるようにラザロは重い病気により一度死にました。主イエスがラザロのもとに到着された時にはもう4日も経っていたと書いてあるんです。泣き殻は匂い始めていた、腐敗していた。ラザロは完全に死んでいたわけです。そのラザロのが墓から出てきた、死んだラザロが命に帰らされた、この主イエスがなさった御業を見てマルタもマリアもそこにいた人々も喜んだでありましょう。もう二度と会えないと思っていたラザロに会えたわけですから。しかし私たちはよく理解をしたいんです。そのように墓から出てきたラザロは、病気にかかって死ぬ前のラザロが元のままで出てきたということではないんです。大事なことは、ただ死んでいた人が墓から出てきたということだけでなくて、主イエスが彼を蘇らされたということなんです。ラザロは神の命に蘇らされたんです。主イエスの命を生きる新しい人間として蘇らされた。その命は新しい命、上から来た命、それまでの古い命とは質が違うんです。もしそのことが分からなければ、ラザロが復活したことは無意味です。彼が元のままの、すなわちなおも死と命、罪と死の支配のもとにとどまり続けている、この世の悲しみや苦しみや恐れに対する解決が見出されないままの、そういう人間として戻ってきたに過ぎないとしたら、そこに何の意味があるのでしょうか。今は死から呼び戻されたとしても、彼はまたやがて病に苦しみ死ぬことになったわけです。つまり普通であれば一度で済んでいたはずの死の苦しみを、彼は二度も味わわねばならないということになったはずなんです。私たちが知るべきことは、たとえ死者が復活するということがあって、それが科学的に証明されたとしても、もしそれがイエス・キリストという方と無関係なものとしてあるとすれば、虚しいということです。意味はないということです。そうではなく、ラザロは新しい人として蘇らされた。すなわち、私は復活であり命であると仰せになるその方と結びつけられた人間としてよみがえらされた。この方も愛の命のもとによみがえらされた。神様は私たちを愛しておられます。神様は私たちが罪の苦しみと恐れのうちに死ぬことをお望みにならず、御子キリストを私たちの身代わりとして十字架につけて死なせられました。十字架の上で御子は苦しみと痛みと恥の極みを味わい尽くされました。私たちが先週1週間受難週の中で改めて覚えさせられたことです。そのようにして主イエスは私たちを痛めつけ苦しめ、ついに死に至らしめる者と戦ってくださった。そしてそうした力の勝利、力の支配に勝利をして、それに息の根を止めてくださった。ご自身が死なれることとともに、その罪と死の支配の力に対しても息の根を止めてくださった。 そして3日目に墓を破って復活された。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。そのように死に対して凱歌をあげる。もはや罪にも死にも支配されない、誠に喜ばしい命に復活された。このお方に結ばれて生きる者たちは自らもこの命に生かされて生きるのです。この命を我がものとするのです。この命が世に来た、それがイースターの祝いです。この後私たちはそのようにして主の命の訪れを聞いた。この後私たちは主の食卓に共に預かります。主がこの命を私たち一人一人にも分け与えてくださったことを喜び祝うのであります。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。命そのものであられる主イエスと結ばれるときに私たちも生きる。私たちが生きるとはどういうことでしょうか。それは主イエスを知り、主イエスを信じ、主イエスの命に生かされて生きるということです。このお方の愛を受け、このお方に身を委ね、このお方に背負われて生きるということです。このお方との交わりに生きるということです。命の源であられる誠の神であられる方が私たちの前に立たれ、私たちと出会い、私たちのために死なれ、私たちの罪を許し、私たちと共に生きてくださる。ここに救いがある、また命がある。この方と共に生きるなら、すでに私たちはよみがえりの命を、新しい命を生きているのです。とこしえに朽ちることがない命を先取りして生きているのです。そして私たちはその命に何のいさおしもなく預かるわけです。主の教会に連なって真理の御言葉を聞き、聖なる食卓に連なることにより、すでに私たちは今よみがえりの命に入れられており、その命に生かされている。よみがえられたキリストを鮮やかに仰ぎ見て、その命を身をもって生きる祝福に招き入れられているわけです。それだけではなく、ラザロは死んでいたのによみがえらされた。私たちも同じである。主イエスがおせになる通り、私たちも死んでも生きる。つまり死さえも主イエスと私たちとのこの命の絆を、愛の絆を断ち切ることはできない。そして私たちにも終わりの日の希望があります。終わりの日の希望を抱きつつ、私たちもやがて時が来るならば、このお方のもとに葬られる。その日まではなお残された地上の命をこのお方と共に生きる。このお方の命を証しして生きる。聖書は主イエスもまた死なれたと記しています。主イエスが死なれたということは何を意味しているでしょうか。私たちが死ぬべき命も、私たちが死ぬべき死も、今やこの方の支配のもとにあるということです。そしてこの方がよみがえられたことにより、私たちの死の意味がひっくり返されたということです。つまり主イエスは私たちの死を命に変えられたのです。今朝この礼拝を捧げ、午前礼拝を捧げます。 すでに地上の人生の営みを終えて、主の御元に召され、今は終わりの日の復活を待ち望みつつ、墓の中に休む生徒たち、天上の勝利の教会に連なっている生徒たちを覚えて、彼らと共に主をあがめます。そしてこの生徒たち、先に御国に移された生徒たちも、死んでなお主イエスと命の君である方と結びつけられています。よみがえられた主のもとになお生き続けている。そのような驚くべき命、天と地の隔ても越えて、死の壁をも越える、そうした命を主イエスは私たちに分け与えてくださった。そのことが聖書の語る命です。そのことが聖書の語る驚くべき事実です。このことを正面からしっかり受け止めていくときに、私たちのイースターの祝いは誠の祝いとなるのです。私も主の命に生かされている。主が私をそのような命に生かすために死んでよみがえられた。そこに私の命がある。その命がただ恵みによって私たち一人一人にも分け与えられているということであります。祈ります。主なる御神様、死に勝利され蘇られた方のもとに誠の命があります。私たちをもこの主の命の祝宴に招いてくださったことを心から感謝をいたします。私たちの命をこの大いなる命に生かしてくださるあなたの恩愛を喜びます。主の食卓にこの命を喜びと、またあなたに全ての私たちの全ての存在を委ねる信仰を持って連ならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。